さんこんばんは。この時間は夜トレをお送りしてまいります。
ちょっと下がった。
さて本日は雇用統計発表でございまして、ドル円が110円48銭ぐらいちょっと下に来ました。44銭ぐらいまであったけどまた戻してるよということで、雇用統計の発表を受けて、一瞬下というような反応になっております。雇用統計の発表が行われております。失業率 4.0%、
悪くなってる。
ノンファンペイロール21万3000、
そっちはいい
のようですが、一緒に貿易収支とかも出てる。
あ、でもついにあれですかね、労働参加率がボンと上がったのかな。
あ、それだけあの高野さんが気になる。ノンファンペイロールが上がっても労働参加率はどうでしょうかというところですけれども、詳しいことはまたお伝えしていきましょう。非農業部門の雇用者数は21万3000人の増加と予想より強い数字となっています。ドル円一旦下がありまして、戻って110円の53銭近辺となっております。改めまして本日のスタジオには高野康則さん、
こんばんは、よろしくお願いします。
ノーディー、
よろしくお願いします。
ゆきなちゃん、
よろしくお願いします。
そして今日の担当課のうちです。今日もヨルトレは FX 投資家を応援していきますよ。今日もどうぞよろしくお願いいたします。あんまり注目度は高くないかなと言っていた雇用統計、それほどやはり大きな、為替の動きも出ておりません。1ドル110円50銭近辺となっています。でもユーロドルが 1.17 ぐらいまで上がって、ユーロ円も129円の75銭ぐらいまで上がって、こちらは今日の高値圏じゃないですかね。ユーロの方が、ユーロ絡みの方が反応が大きいかもしれないという数字になっております。アメリカ雇用統計の発表がありました。この後も中身じっくり高野さんに伺ってまいります。この番組は真面目に FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さてアメリカの雇用統計、非農業部門雇用者数は21万3000人の増加と予想を上回りました。失業率は 4% に悪化ですし、だいたい市場の予想だと3.8 だったんですかね。
変わらずだったですね、
はい。その他の結果はいかがですか。
僕が大好きなの、労働参加率が 62.7 から 62.9 に上がってますね。 0.2% 上がってます。だからこれがやっぱり失業率 の、
はい、
あのアップした理由。
あ、なるほど。
だからこれはどちらかというと前向きな数字ですよね。
そうですね、
今までずっと下がってきてて、先月も 62.7 って最近でも最低の数字だったんで、これが増えてきたっていうのはいよいよなんかアメリカ人やる気出したなっていう。
で時給は、
時給はですね、これちょっと待ってください、これパーセンテージでよく分かんないんですよ、実額で出てるんで。この
なぜか雇用統計の数字のところに私も今見てるんですけど、
誰も入れてくれないな。
平均時給は前月比 0.2% 上昇。
前年比が知りたい。前年比が知りたい。
前年比が知りたい。前年比。
前月比だと、まあでもちょっと弱いのかな。0.2 ってこと
は。そうですね。予想が 0.3%。
ただね、これ四捨五入なんでよくわかんないんですよね。その下の下の下なんで。
そうなんですよね。そうなんですよね、で
前月比が弱いからって前年比が弱くもないし、そこはまた統計の不思議なところで、
そう、そういう時ありますよね、はい。ああ、そうですね、前月比だと 0.2 までしか
出てない。ただね、 26.98 ドルだから結構最近ではまあ当然ですけど一番多いし、そうですね、
一緒になんか貿易収支とかも出てきて、
そう、ややこしいですね。
カナダの指標も出てきて、
わかります、カナダの指標いつも騙されます
ね。これカナダじゃないっていう時ありましたよね、変な数字出てきてね。
アメリカだった時ですね、雇用統計で、
そうそう、
非農業部門雇用者数5万人台とかだったんでしたっけ。
そう、
それは完全に
だからカナダだよ、
カナダの数字みたいな
出たことありました。
3万1000人増ですカナダは。
ああ、やっぱり。で、
2.7 ですね。
2.7。
はい。 だからちょっと弱いですね、やっぱり平均時給に関しては
0.2、 あ、そうですね、まあ、
整合性はありますよね。だって働きたいっていう人が増えてるわけだから、うんうん、ちょっと給料の上がり方はそれほどでもなかったっていう、う
んうん、ということは、まあでも大まかに言うと、まあ、まあ
もちろんもちろん全然非常に堅調、まあ、労働市場はもう限りなく健全、
予想の範囲内の数字と見てよろしい、
まあ、金融政策に全く何の影響も与えない、
うーん、ってことはそんなにドル円も動かないってことで、
そうですね、だから
そうですか、
ユーロの方が反応が大きいっていうのは、ユーロは本来上がりたかったのが、うん、まあそのなんていうのかな、リスクイベントが終わったんで素直に上がってるっていう感じかなと思いますね。
15ピップスぐらいですもんね、ドル円は、うん、でも、ね、なんでちょっとした方向に反応してるんですか、やっぱり平均、
まあ、まあ平均時給がちょっと弱かったのと、失業率がまあ良くなかった、良くないっていうほどでもないですけどね。あと前月はどうなってるのかな、
なんか私も今前月がしれっと下方修正されたのかと思ったら、うん、非農業部門雇用者数は上がってますね、 22.3 万人から
24.4 になってますね、
万人に。
これだからね、前一時すごく失業率の方が流行った時期があって、はい、結局非農業部門雇用者数って後からリバイズでどんどんどんどんこう変わっちゃうから、うん、はい、そんな最初の速報を見て喜んだりし、うんうん、悲しんだりしてもしょうがないだろうと、うん、失業率はこれ変わらないんですよ、
失業率は修正ないんですね、
修正しないんですよ、だから
不思議、
これが正しいかどうかは別にして、これがもうファイナルアンサーなんですよ、
うん、まあでも率ですもんね、なんかこう、
いやでもこれも本当は厳密に言えば変わんなきゃおかしいんだけど、でも変わるんですよ、1年経つとなんか1年分いっぺんにバーッと変わったりとか、
ありますよね、
修正したりとか、
あれ1年分とか修正されたってもう今さら反応できないじゃんっていう、
でしかも全然違う数字になったりするんですよ、結構ね、
しますよね。
でなんでかっていうと、これ例えば人口とかがあくまでもなんていうのかな、こう推計の人やってやってるので、本当だって一人一人数えられないじゃないですか、国勢調査や 毎月やってるわけじゃないから、
はい、
でもそんなに変わらないんじゃないんですか、いや
結構変わるんですよ、
変わるんですか、アメリカって国は、
なんかアメリカってこう社会保障番号でこうなんていうかまとまってるから、国勢調査とかしなくてもある程度分かるのかと思ってました、まあ、
どうなんでしょうね、
うーん、
でも一応推計でやってるんで、後からこう変わったりとかね、そういうのもあるんで、
でちょっと弱めになってるわけですね、はい、失業率の方が流行る時期とか
もありますね、まあ、まあ時給もあんまり予想よりは強くなかったっていうのはあるでしょうね、
うん、皆さんの反応を見てみますと、あ、10分後上でお願いします、ほうほう、あ、はあ、ははあ、キャプテンアメリカな表紙、あふれ出る西城秀樹感あ、なるほど、10分後は下で
秀樹さん、あ、
固定費嫌うしな、うん、トレンドライン割らなかったんか、うん、高野さんいると画面しっくり、あ、カナダずらして、あ、ということで
そう本当ね、カナダやめてほしいって言ったら怒られるけどカナダの人に、
うん、皆さんでもそんなに大きく動くとやっぱり思ってなかったかな、
正直レンジの中の話ですよね、うん、まあ、確かに昨日 の東京の5話からの安値は切れましたけど、まあ、でもその前の安値は全然届いてないですしね、全然たってね20銭とかそのぐらいの話ですけど、
ね、ちっちゃいですね本当に、
ちっちゃいですよ、高野さんがいっぱい線引いてツイッターに載せてくれてるので、
はい、なんかワールドカップにドイツが決勝戦に絡まないから、
そう動くはずなんだけどな、動くはずなんだけど、
統計上はね動くはずなんですよね、
だからブラジル決勝戦に行けないのかなっていう、
お、
動かないってことはブラジルは決勝戦に行くんだったら動くはずだから、
逆から行く、それどうなの、なるほど、決勝戦いつですか、
もう来週、再来週ぐらいかな、
はい、ということで、間もなく10分後がやってきますが、
本当だ、
110円の
これ
53銭ぐらい、
下で言いたいんだけど戻りそう
30分はね114円の53銭からだった、
いや やいや30分は違いますよ、もうちょっと上ですね。60、
あ本当だ、はじめね65銭110円の65銭から、はい、
下でしたね、110円の52銭53銭10銭
か。ほぼ横って気もしないではないけど、まあ一応したっていうことで、
なんか直近のグラフの中、グラフっていうか直近のチャートの中では下っぽい感じしますね。
ね、ここだけ見るとね、すごいすごい直近で5分足で見てるから、
5分足で見ると
日足で見ちゃったらもうみたいな、
もう動いてないみたいな感じですもんね、
う
ん、
ということでやっぱりあんまり反応はなかったかなということでございました。
やっぱり今週はね、ずっとツイッターにも書いてたんですけど、はい、やっぱアメリカ独立記念日が週のど真ん中にあったんで、でまあ、その普通の人は確かにその当日だけみんなで花火見たりとかっていう感じなのかもしれないんですけど、まあまあこのね金融の市場関係者の人たちは何かと言い訳を作っては休みたがる人なんで。
そうなんですか、
はい、
じゃあ4日の前も反動だし結構まとめて休みを取っちゃったり、
もう多分昨日、まあ、今日はさすがに雇用統計だから会社来てるとは思いたいですけど、まあ若い人かなっていう、
先輩たちは休んでいる、
ちゃんとやっとけよって、
またあの例の年末とかのパターンですね。後輩がやらされてる。でも今回はこの6日の話もあったし、はい、マーケット結構動きそうだった。
実際あんまり動いてないじゃないですか、はい、っていうのはここまでの展開っていうのはもしやらなかったらすごく動くんですよ、
うんうんうん、
だってもうやるぞっつって6日にやりますって言って6日の午前0時にやってるわけだから、
何ヶ月も前からでしたっけ、
やっぱりねって、いやそれはやるよね、で今日ね資料せっかく一生懸命作ったのになぜか 米中貿易摩擦の話を書いてないっていう、非常に片手落ちというべきかなんというべきかなんか、
高野さんあんまり興味なかったんですね。
いや今日に関してはあんまりないですね。だからもうこの先が
終わっちゃってたんですよ、高野さんの頭の中で。
この先どうなるかが問題で、でなんでかっていうとですね、アメリカって輸入ってどのぐらいの金額してると思います？2兆3400億ドル約、
うん、
でそのうちのなんと5000億ドル中国から輸入してるんですね。でその5000億ドルの中の340億ドルなんですよ。ただ高々 6.8% 全体の、だから本当にちょこっとなんですよね。だからそんなに、実は340億ドルって聞いて4000億円とか言うとすごい金額のような気がするんですけど、まあね、4兆円とか言うと、でも全体の数字からするとそんな大したことないんですよ、これで終わればね。
このあと一体どうなっていくのかは詳しく伺ってまいりますけれども、さて今週の夜トレは避難所でも実家でもなく自宅より参加します、はい、助かったってチャコティ副長さん、よかったですね。もう本当にあちこちで大雨で、九州北部からだいぶ広がって
ちょっと心配です ね、
ね、被害も出ていますので、
なんか本当になんか地球が壊れてるっていうか、まあ、昔も多分大雨って何年かに1回台風とかではありましたけど、はい、去年とか今年か台風じゃなくてこんなすごいことになるじゃないですか。
これはもうちょっとね、
そう、私の半世紀の人生の中でも初めてに近い、
ちょっと気をつけないといけない、何をどう気をつけたらいいのかわからないですけど、お気をつけください、ね。さて番組中でちょっと不適切な発言がございました、失礼いたしました。ドル円が現在1ドル110円49銭から50銭、ユーロ円が129円84銭85銭、ユーロドルが 1.1751 近辺となっております。さてここからはヨーロッパの話になりますか、高野さん。
そうですね、まあ、今週いろいろ話題があったんですけれども、はい、ちょっと週初というか先週の週末から今週の頭にかけてユーロがいろいろニュースがあって動いてるんですけど、はい、まずはですね、そのドイツの連立政権崩壊危機というのは、まあ、前から言われてた話なんですけれども、ドイツっていうのは日本でいう自由民主党みたいな感じのやつが、CDU、CSU 連合なんですよね。
これまとめて自由民主党な感じですか、
そうですね、
CDU たす CSU が。
でこれ 実は別の党では一応あるんですけれども、はい、この CDU っていうのは全国的な党なんですね。で、これメルケルさんの党なんですけれども、CSU っていうのは実はバイエルン州だけの地域政党なんですね。で、CDU は実はバイエルンにはその活動してないんです。で、実質的に、CDU のバイエルン支部なんですけれども、はい、ただ一応別の党なんですね。
へ
ー。で、そこの、ゼーフォーファーさんっていう人が、まあ、内務省を今やってるんですけど、はいはい、まあ、そこの党首の人が、このバイエルン州の方がどちらかというとその移民問題に対してすごくなんていうのかな、反対をしてるわけですよ、はい、そのメルケルさんはやっぱり緩すぎると、うん、もうちょっと厳しくやってくれと。でところがこの先週EU のサミットあったじゃないですか。でそこでやっとあの時はそのドイツがいろいろ頑張って、まあ、一応周りの人もいろいろ頑張ってメルケルさんと周りの他の首脳の人はこう和解をしたというか、ちゃんとじゃあちゃんとやろうねってことになったんですね。で多少だから他の国はドイツに歩み寄ったし、ドイツも他の国に多少歩み寄って、まあ、なんとなくこう EU としての共通認識ができたんですけど、
はい、
その CSU さんとしては手ぬるいと、もっとバシッとやれみたいなね。だから もうちょっとだから要するにこう地元に返したりとかっていうことを やりたいと、
厳しめに
やりたくて、そんなあんな約束しやがってと、うん、そんなこと約束するぐらいだったら俺は辞めてやるみたいなことを言って、でその単にそのこの人が辞めるっていうことではなくて、要するにその政権から出るというか、要するに離婚しようみたいな話になってるんですね。
J4 ファーさん率いる CSU が
もうみんな CDU との連立から脱退するかもしれないみたいな話になってたんで、うん、でメルケルさんと話つかなかったら俺辞めるって言って話をしたんですけど、まあ、結局なんてことはない明確な合意に達しましたということで辞任もしない、うん、分裂もしないと、
まあ、一応協議をして、うん、はい、まあ、メルケルさんがなだめたみたいな感じ
ですか。どうもなんかいろいろ読んでると、記事なんかを読んでると最初からゼーホーファーさん辞める気もないし分裂する気もないんだけど、ただ周りからの突き上げが強いんで、一応俺はちゃんと言うことは言ったんだと、でもやっぱりね今までずっと一緒にやってきたんだからこれからも一緒にやろうっていう格好、その証拠を作りに行ったっていうか、
党の中の強硬派の人に対して言い訳というか、
はい、
まあどこも一緒ですね、
まあ、政治ですから。
そうですね。でも本当にメルケル母さんのところまでそんな大変なのかっていうのが結構ドキドキしますよね。
メルケルさん自体もただちょっとやりすぎたなっていうのは多分思ってると思うんですよ。その
やりすぎたな
っていう、うん、だから移民の人に対してすごい人道的な態度で接しようっていうことで、うん、ちょっと緩い条件にしたらもう、そんなに来るのっていう、うん、でもやっぱりそのいや来るもの拒まずみたいなね、もともとは彼女はそういう人だったんで、
そうですよね、
まあ、やっぱり東ドイツでいろんな苦労をしているので、はい、うん、その政治的に大変、経済的に大変というのはどんなに大変なことかっていうのは分かってますからね。
自分たちもね、西ドイツに受け入れてもらったって思ってるから、
そうそうそう、ただやっぱりそのドイツ、東ドイツと日本ドイツ、ね、西ドイツとはやっぱわけが違うんですよね。民族も違うし宗教も、ね、やっぱ宗教が違うっていうのは多分向こうの人にとっては一番厳しいんだと思うんですよ。あの人のことは知らないけど、同じ神様をちゃんと信仰してるんだと思えば仲良くなれるんだけど、うん、そうじゃないとあいつ何考えてるんだろうっていうふうに多分思う部分があるんじゃないのかなと思うんですよね。日本人には分からないですよ、あまり。
そうなんですよね、うん、そこやっぱりヨーロッパの方々とはちょっと、うん、
まあ、なんせキリスト教民主主義ですからね。
本当ですよね。キリスト教社会同盟、
そうそうそう、
うん、
だからやっぱりキリスト教っていうのが頭に一番最初についちゃうわけだから、それはキリスト教じゃない人とはなかなか、なんていうのか、分かり合おうとは思うんだけど、どっかその心配な部分が残ると思うんですよね。
これが一つのユーロ同様の要因でした、はい、
そうです。
ここに車がいる、
でそれで一回下がって、それがなんとかなったっていうんで少し変われたんですけど、その後に、
はい、
まあ、ECB の利上げの話で、前回の理事会の時に少なくとも2019年夏にかけて必要な限り現在の水準にとどまるという文言が入っていて、
はい、
でまあ、これだと要するに来年の夏までは上げないのねっていう、この文面だけだとそういうことになるんですけれども、うん、 でここでもう一つキーポイントがあって、ドラギ総裁の任期っていうのが2019年、来年の10月までなんですね。
19年10月で、
19年夏にかけて必要な限り減税。夏ってすごく微妙な言い方で、うん、7月も夏だけど、まあ言いようによっては9月も夏かなっていうのもあるじゃないですか。
ゆきなちゃん、夏って何月まで？
9月。
まあ8月かもしれないけど、まあ、あの夏の終わりにって言ってね、あのあそこの
まだ暖かい
ジャクソンホール8月の末ですけど。
そうですよね。
まあ、でも9月前半ぐらいまでは夏っちゃ夏じゃないですか。
暑かったらね。でも10月は無理だよね、
うん、ハロウィンです
からね。まあ、でもね、ドラギさんの任期10月なんですよ。
その前ですよ。で、
任期の最後に利上げするかっていう、うん、だからっていうことはドラギさんいる間はやんないんだっていうふうに思ってる人が多いんです、実は。
でも最初の利上げをやって道筋をつけて安心してたい
にはならないんじゃないのっていう、ドラギさんの場合は。それで、
そうですか。
で、10月の次って11月が理事会がなくて12月12日なんですね。なので一応マーケットの織り込みは12月12日なんですね、今。
これってだから、この6月の理事会の前からすると後ろ倒しになりましたよね。
そうです、もちろん、もちろん、
だいぶ
4、5ヶ月後になってます。
あ、4、5ヶ月、
そうですね、
だいぶ。
夏ぐらいに上げ最初やるんじゃないかっていうふうに思ってたんで。
あ、12月になっちゃった。夏だと思ったら冬になっちゃった、
うん、そもそも夏って言われた時にも夏までやらないのかって話だったのに、まあ、こんなに
夏にかけて現在の数字にとどまる。だから夏はやらないってこと。だから秋になる、少なくとも秋なんです。なるほど。その辺は言葉難しいんですけど。で、ところが、そしたらECB 理事会の政策担当者の一部は2019年12月まで利上げがないと市場で見込まれていることに神経を尖らせているという言葉を言って、でこれがですね、某ブルームバーグのヘッドラインは ECB 一部メンバー19年末の利上げは遅すぎると認識っていうタイトルになったんですよ。
私もそっち先読んじゃったんですよね、
う
ん、
いや僕もそっち先読みますけど、はい、これだからちょっとこれタイトルと中身違うような気もしなくもないんですけど、
します、ね、
はい、
します、します。
ただいずれにしても、いやちょっとそれは違うよと。だ、まあ彼らはフリーハンドを残したいだけなんですね。夏頃までは上げないかもねって言ってるだけで、うん、もしかしたら夏に上げるかもしれないし、必要ならばとどまる。だから必要じゃなければもう上げちゃうっていうことなんですよ。
玉虫でいたいわけですね。
そう、玉虫にしたかったのに、うん、思いっきり最後の方にみんなが思ってるから、うん、いやいやそれはちょっと違うよって、うん、だからそしたらまたマーケットはマーケットで、あ、12月じゃないんだ、もっと早いんだって
まあ大体極端に取りますよね。そう私たちってものは、
うん、だからなんとなくあんまりいつって聞かないでっていうのが ECB の本音だと思うんですよね。
ECB だって分かんないよって感じですか。
分かんない。日銀の人だってね、今日も昨日かな、増井さんがいろいろ言ってましたけど、
ね、
本当はいやそんなの今から分かるわけないじゃないって、もう4年も5年もやってこの状態なんだからって、もう
キーってなってる感じですよね
本当はね。ただまあマーケットはね、そうも取れないんで。
でも実際のところどうなんですか、これ利上げって。
これね、正直不確定要素多すぎるんですよね。例えばその今これから出てきますけど、アメリカとそのヨーロッパの間の通商問題とかがどうなるかにもよるし、それこそ中国とアメリカの通商問題がどうなるかにもって、世界全体の景気がもう全然変わってきちゃいますから。でそれによってはあと、またこれも後で話しますけど、今日アメリカの中間選挙がどうなるかによっても全然変わってくるし。
ああ、この間にだって10月
だ、ドラギさんが10月で、今年の秋ですよね、
うん、ああそうだよ、
だから
18年11月、
もう全然そのあれなんです、不確定要素がものすごく多いんです、この1年は。
そうですね、それらを全部考えてなんてなかなかできないですよね。
それで右とか左とか言えって言われてもね。
で、そのもっと前に米欧自動車摩擦があるのですが、はい、それについてはまたこの後伺ってまいります、はい、お知らせです。約定力で選ぶなら FX プライム by GMO。 レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライム by GMO のご利用を検討してください。 FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める約定力と強靭な FX サーバーで安心してお取引いただけます。現在 FX プライムバイ GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方はぜひ真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。
全クラスインイングリッシュ大好評の全のワークショップでは英語クラスも実施中です。ただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験、あなたも全編英語の指導で全のマインドに触れてみませんか？お申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索、ホームページからどうぞ。
あの名実況をもう一度、永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクション、ただいま好評発売中。オグリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ、記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録、感動の名場面が鮮やかによみがえります。鈴木よしこさんとのスペシャルトークも収録して、お値段は税込み2000円、送料が別途かかります。お求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。
さて、それではアメリカと欧州の方も貿易摩擦、今度は自動車です
ね。これも、まあ、6月の22日ちょっと前ですけれども、トランプさんが、まあ、アメリカに入ってくる EU の自動車すべてに 20% の関税をかけると、まあ、この 20% と 25% の 5% の違いは何なんだろうなっていうのは置いておいてと。でそれに対してですね、やっぱり非常に困るということで、うん、例えばダイムラーとか BMW とかフォルクスワーゲンの人はドイツ政府にもう関税やめてって、うち困るよって言って、でアメリカの首脳ともその彼らの代表があって、いやいや我々からもなんとか政府にお願いするんでもうちょっと待ってください ってやってるんですよね。で実際メルケルさんも前向きに検討しているということ で、うん、でちなみに今現行EU からアメリカに輸出をするときは 2.5% なんですね、関税、うん、
はい、
でアメリカから EU は 10% あるんです。だこの 7.5% の差をまあ埋めようと、うん、
ねえ、それを埋めてほしいっていうのに対して 20% って何、はい、
だからまあブラフというか
ね、
ちなみにここでね、この最後にピョッと書いてあるんですけど、はい、日本はゼロなんですよ。
ゼロなんですよ。
なのにトランプさんは日本はねけしからんと、自動車いっぱい輸出しやがってと。だって今は逆ですよ。だから安倍さんも言えば、いやアメリカもゼロにしろよと、
本当
に日本はゼロなんだからって、いやいや、ね、もう日本マイナス20にしろみたいな
もう意味わかんない、輸出すると儲かるみたいな、
そうそうそう、補助金出せみたいな、ね、
いやなんかでも自動車とか、 なんかこう貿易摩擦って聞いて自動車って聞くと日本にいる身としてはピャッてなりますよね。
うん、あんまりよく知らないでしょ、まだ子供だったから。
え、何がですか、
ね、日米自動車摩擦の、
え、
走りの頃なんて
知らないです、
ね、
知らないというよりかもう全然
生まれてないか
生まれてないで、私たちはやっぱりテレビでそのアメリカの人が、
ね、車乗ってハンマーで壊して
る、ガンガン日本車を壊しててひっくり返して火つけたりしてるの見てるので、
あれででもあれじゃないですか、うう日本車って丈夫だなみたいなな
かなか壊れないそんなこと思って見てました
いやいや向こうの人はそう思ったんじゃないですかきっと
大変だよ壊す
のでだから終わってすぐ日本車もっと売れるようになっちゃったって
ですね、丈夫でよかった
物理的なそういうなんていうか弾圧みたいなものってあんまり見たことがないからピンとこないのはありますよね、うん、やっぱりこう金額が上がったらどうみたいな話しか、
うんうん、で今んとこやっぱり欧州税なんかは、まあ、すぐに値上げはしないよねとかって言ってるので、もしも関税上がったらその分自分で飲むことになっ ちゃう。
そうだからもうとにかく頼むと、
うん、
あのやっぱりアメリカで売れないことにはね、今、まあ、もちろん中国もものすごいですけど、量としてはアメリカと中国が、まあ、今中国が1番でアメリカが2番なのかな、車の市場としては。
そうですね、
うん、だからそのすごい大事なんですよ。
関税の性質をちゃんと考え直してほしいですよね。
そうで、ユーロドルなんですけど、これの話のおかげでなんとかこの問題のサポートラインを今のところ守れてるという、これがだからそのドイツが堅くなな態度を取りそうっていうと、このサポートライン割れてきちゃう可能性があるんで、それはちょっと嫌だなっていう、個人的には。
試し続けてますね。
もう毎週下ヒゲになってるっていうすごい形ですけどね。
これでも5分足とかだと、こんだけ下ヒゲ出るともう下行く気なくなる時のチャートですよね。
普通はね。でも一目均衡用で見ると、あの抵抗体の中入ってきちゃってるし、あの基準線と転換線の位置関係とか地高スパンの位置関係とかもう完全に売りの形になっちゃってるんで、このトレンドラインをなんとか保ってることが、まあ唯一の、あの唯一のというか最後の砦というか、
週足でこれですからね、
はい、まあ、だから結構ね、揉めてるというか揉んでるっていう、
結構難しそうだなという感じになりますが、でもだからって売ったとしてどこまでっていう、
まあまあ抵抗体の加減がまず最初でしょうけどね。
ですか。でもこの間からこの 1.15 のあたりってすごく硬くないですか。はい、
まあだからあんまり
下ヒゲ下ヒゲで、
下ヒゲ下ヒゲなんですよね。まあでもちょうど再来週ぐらいになると抵抗体の加減がそのぐらいになりますけど、はい、
ね、そうですよね。
ああ、そっかそっか、加減が上がってくるから。
加減が上がってくるから。
ああ、じゃあこれとともに緩やかに上がっていけば、雲とともに、あ、雲っていうところ
に、まあ、ただ逆に言うと加減が上がってくるんで、加減抜けやすくなってるんです、はい、抜けやすくなるんですよ。
ああ、そうか、う
ん、だからこの間の安値切るイコール三役逆転っていうことになりかねないんで、だから今よりも 2,3 週先の方が怖いなっていう感じですね。
なるほど、はい、じゃあここを抜けてしまうかどうか、まだ注視、ね、
注視。
うーん、
で実は昨日もう一個話が出て、はい、今度、まあ、昨日というかここ数日ブレグジットの話が出ていて、
そうですよ、はい、いつまで経っても落ち着かないんですよ。
なかなかね、イギリス資本のイギリスの自動車さん、あの考えるのが大変でした、
うん、こう今日は車シリーズの資料なのでこの写真をつけるのが大変だったわけ
ですね。これ国ごとのその国の資本のその国の
ブランドの 今ね、イギリスってあのロールスロイスも BMW に買われちゃってるし、うん、ジャガーはインドの会社だし、
私ジャガーがあるでしょうって思っちゃったんですけど
インドでタタですよ。
あ、そうか。
これマクラーレンっていう車なんですけどね、まあ、これは一応イギリス資本でイギリスの車と、でイギリスがマクラーレンだったんで、下のメルセデスもちょっとスポーツタイプにしましたみたいな、うん、まあどうでもいいんですけど
なんか F1 的にはマクラーレンホンダってのがいたな
ですかね、車、うん、日本だったら
これ日本車出すとしたら、
あとで出てきます。
お、
はい、でメイ首相がですね、ブレグジットに関して新提案を今してるんですね、はい、でまあ、ブレグジットって2019年の3月に、まあ、一応出るということ で今年の10月末までに一応政治的な枠組みを提案しますというか提示しますという約束になってるんです。で今までにいろんな案があったんですけど、みんな議会で拒否られていてなかなか通らない、はい、それで今度はまあ、メイさんっていうかね、その政権チームが考えたのが、EU の代わりにイギリス政府がとりあえず税金ちゃんと関税取りますと、で取ったのをお渡ししますよと、
うん、
で可能な限り穏健な提案ということで考えたんですね。でそれを5日にベルリンに行ってメルケルさんに説明をした、うん、彼女は、
うんうん、
そしたら、まあ、メルケルさんは何て言ったか知らないんですけど、メルケルさんの周りの人があんなもん機能できしないだろうつって言ってるわけですよ。で同時に帰ってきて、まあ、今なんか別荘にこもってみんなで政府の人にそれを説明してるんですけど、
はい、
離脱担当大臣っていうのいるじゃないですか。
います、います。
その人はその案に関して実行不可能、失敗するって言ってる。
メイさんの案をドイツはダメでしょうって言うし、そうイギリスの中の
人もあんなのダメだよって。
じゃあ
だからすごいメイさん今浮いちゃってる。でメイさん自体はもともとイギリスではなんとか足すくってやろうっていうふうに、もう前からずっとね、もう就任して直後からそうじゃないですか大体、
うん、そうなんですよね、はい、
なのに意外と長続きしてますけどね。
そうそう、もうメイさんすぐ辞めちゃうんじゃないとか死にたいじゃないって言われてるけど、うん、結構頑張ってる。
まあ誰もだからやりたくないからじゃないかっていう。
あ、今の時期にイギリスの首相
を何とかするの大変すぎるから。
例のね、髪の毛ボサボサのイギリスの、
あれと言われてコメディアの人
じゃなくて、あの、まあ、テレビにも出てましたけど、ボリス・ジョンソンっていうあのロンドン市長の人、あの人なんかも次の首相は俺だって心の中で思ってるんですけど、多分今じゃねえなっていう。
ブレグジット片付いてからにしようぜみたいな。そうそう、
全部ごたごたはあのメイさんにやらしておいて、全部終わってから、まあ、どっちに転んでもねやればいいと。
かわいそうですよね。
そうですね、はい、
でこんなこともあってごったごったしてるので、はい、
だからまあこれで売られたりしてるんですよね。まあということで、ちょっとそれポンドはあのチャート用意するの忘れちゃったんですけど、まあユーロもポンドもですね、なかなか下向きの動きがまだあるかもしれないんで注意をしましょうと。
はい、
はい、でちょっとですね、はい、今年のもう今年も半分終わりましたということで、
今年も半分終わりました、
はい、でちょっと振り返りで、まあ、ここで日本の車出てきました。
あ、出てきました、
はい、ね、日本でもね、日本で作ってる日本車なかなかなんだろうなと思って、これは日本で作ってるんですけどね。
あ、レクサスブランドは、
はい、はい、日本製です。愛知県とかあの辺で作ってますよね、
うん、で上のアメリカは
これキャデラックです。はい、
でドル円ですよ。
まあ、今年はですね、まあ、2017年去年の頭からずっとドルって下が、これもドルインデックスですけれども下がってたのが、
はい、
今年の4月から急激に戻したんですね。でこの数ヶ月で半値近く戻したんですよ、
はい、
これ結構ね大きい動きだったんですよね、
はい、ユーロが、
まあ、これドルインデックスなんでいろんな、はい、今ユーロを中心にいろんなもの全部入ってるんですけど、はい、
これだから
でドル円はすでに今年 の4月以降でもう 61.8% 付近ぐらいまで戻してるんですね。去年の2017年の終盤からの下げに関し対してかなり戻ったんです、どっちみち、
はい、結構下げて戻したっていう、
はい、まあまあ、今年の前半の動き、ドル円値幅は大したことはないんですけどね、
まあ、でもね、うん、結構戻したんですよね、
はい、でなんでドル安が反転したんだろうっていうことなんですけれども、うん、
はい、
まあ、ここに書いてあるようなもんで、まあ、実は世界経済全般で見て非常に堅調に推移してるんですけれども、うん、ただ今年の特に第2クォーター4月以降に関してはアメリカの一人勝ちになってるんですね現状、
う
ん、
そうですよね、
はい、でアメリカはその失業率今日ちょうど出ましたけれども、まあ、今月はちょっと悪くなりましたけど、まあ、歴史的な水準にまで下がっていると。
はい、
で一方ではですね、まあ、欧州とかイギリスとかはいろんなそれこそ貿易摩擦の問題もある、うん、今一つとで、新興国も、第二クォーターに関してはやっぱりこれ、まあ、だからアメリカがそういうふうにしてるっていうのはあるんですよ、すごく。
そうですよね、アメリカが利上げするから資金が流出してとか、う
ん、利上げだけじゃなくてその貿易とかでプレッシャーをかけてるんで、
そうそう、あと石油上がっちゃったし、
うん、そうそうそうそう、まあ、今石油下げろ下げろって別にオペックに言って下がるもんじゃねえんだろうなのになと思ってるんですけどね先物ディーラーに言えよって買うなって
そっちですか。
マーケットは決めてるわけですけど別に昔と違う、矢印が一
つだけ上向いてると。
そうなんですよ、だから先進国もちょっと下向きで新興国もダメなんだけどアメリカ一人勝ちっていう形で、まあ、ドル安は反転しましたと、この半年に関しては
アメリカファーストっておっしゃってますもんね。
で今後
そうだよね、うん、ということで高野康則の今夜はどっち、
はい、
ここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです。では今後の見通しいきましょう、は
い、ちょっと今夜じゃないんですけどね、
今後、
はい、今後の、はい、でアメリカドル一人勝ち続かないんじゃないかなっていうことがいろいろありまして、
ほうほう、
はい、で一つはですね、やっぱりアメリカは金利を着々と引き上げている、他の国はまだなかなか引き上げられないっていうのが一つの、まあ、大きな理由なんですけれども、もう完全に織り込まれちゃってる、アメリカの方はこれ以上は織り込みようがない。さっき言ったみたいに年内あと2回、来年4回、だから来年が3回になる可能性はあるかもしれないですけど、うん、まあ、ほぼもうこれで織り込み
これがむしろ来年6回とかってそういう風になっていくことはあんまり考えられない、うん、
でさっき言ったみたいにその中立金利についての議論が進むと利上げの最終地点がもしかしたら低くなるかもしれない、でそうなるとだからあなんだそこしかそこでそれしか上がんないんだっていうことになるかもしれないリスクとしては、であとはさっきも出ましたけれども ECB の利上げ開始が今のところ来年の12月なんですけれども織り込んでるのが、はい、それがもうちょっとあの後ずれするっていうのはあんまり考えにくくてやっぱり前倒しになる可能性の方が高いだろうと、
来年の末ですからね、はい、19年2月、うん、
だからまあそういう意味ではあのドルがこれ以上上がるというのはなんかないかもねっていう、であとは新興国もこれはまあ私はあのいろいろ資料で読んだだけですけど、まあ年後半に利上げを開始する可能性が非常に高いというふうに言われているところが多いんですね。
インフレとかでですか？
そうですね、まあ、やっぱり石油が高いっていうのは一つ大きな理由だと思うんですけれども、まあ、あと石油が高いイコール資源価格が高いにつながれば新興国としてはまあポジティブな意味の利上げっていうのも可能になる。
そうですね、
はい、
そういう国もありますね、
はい、であとは問題はこの中間選挙、これが一番実は僕は大事だと思っていまして、
はい、アメリカ中間選挙、
はい、で今回の中間選挙っていうのは、はい、上院が3分の1ってことになってるんですけど、うん、まあ、100議席中の34議席が下院は全部435議席、選挙で選ばれます。で上院はですね実は非常に今拮抗していて共和党51に対して民主49だからいかにもこっちの方が危なそうに見えるんですけど、はい、実はこっちは改選議席が共和党は8しかなくて民主党は26あるんで、うん、要するに守りやすいんですよね、うん、だから、うん、あのまあ、おそらく大丈夫だろうというふうに言われてます。
上院は大丈夫そう、は
い、ところが下院は結構まずいんじゃないの、下院は今、うん、あのかなりあの共和党の方が多いんですけれども、うん、まあ、とにかく全部がまず改選されるっていうのが一つのポイント でもう一つ非常に大きいのが象徴的なのは下院議長の共和党のライアンさんっていう、
はい、
あの、
はい、
トランプさんをさんざっぱら言っといて、うん、トランプさんが大統領になった瞬間にニコニコして議会を案内したね、あの背の高い人、うん、あの人がですね選挙出ないんですよ、引退しないくせに出ない、うん、でなんでかっていうと、うん、今回の選挙まずいよ、これ負けたら俺が出て、ま、その負けたら俺のせいにされるから俺知らん顔しよう
って
敵前逃亡、
あ
でこの人は次かその次の大統領になる気満々なんで今のところ、だから自分の経歴に傷がつくかもしれないから今回の選挙は出ない方が得だっていう結論に達したんじゃないかっていうふうに勘ぐられてる、わかんないですね本当のこと、本人が言ってるわけじゃない
んで、ね、わかんないですよね、うん、こうトランプさんにさんざっぱらいろんな提案をこう却下されたから嫌になっただけかもしれないです
ねでも嫌になったらなおさら自分がね下院議長としてとどまって、それでその権力を持って物申さないと、辞めたらただのね、まあ、元下院議員だから。
でもこうやって勘ぐられるっていうこと自体がすでにこう、そう
危ない、
うん、
であとは、うん、
今まで予備選やってますよね、
はい、そうなんですよ。で予備選でこれちょっと民主党もこれ実はすごくじゃあ盤石かっていうと、うん、そのナンバーフォーでそのライアンもし勝ったら議長になるんじゃないかと言われてたクローリーさんっていうベテラン議員の人が、あのサンダース派の新人に負けちゃったんです、このお姉さんに。
おお、これが勝った方ですか？
勝った人なんです。28歳し政治経験なし。
へー、あでもそういう人が今好まれる。
そうですね、うん、でサンダースさん あの大統領の予備選の時にサンダースさんの応援を先頭に立ってやってた中の一人。
面白い、
まあね、こういう感じの人だから民主党もすごい中がねぐちゃぐちゃになってるんですよ、うん、一枚岩で共和党に勝つぞっていう雰囲気にはないんですよね、うん、内部ですごい争ってる。
でもこれ民主党がもしも勝ったとすると、
と大統領の弾劾手続きをするんじゃないか、あの例の司法妨害の話がまだやっぱり続いていて、今のところ共和党が多数派なんであの誰も言い出さないんですけど、あの民主党が勝った瞬間にその話また出てくるんですよね。でそうなった時にもし弾劾手続きが進んで弾劾裁判だってことになったらどうなるかっていうと、トランプはあじゃあいいよ俺辞めるからってなるんですよ、うん、やめちゃえば弾劾裁判受けなくて済みますから。
えそんなに簡単にやめちゃう気満々ですか？
まあでもニクソンさんも結局ね弾劾って言ってやめちゃったし、でまあトランプさんとしてはもう初期の目的は一応達成したんですよ、
はい、
ね、ミスタープレジデントって一生呼ばれるわけですから、もういつ辞めたってい
いのかそれで。
だって別に彼はビジネスマンですから、うん、政治家じゃないから、その勲章が欲しかった。まあ、まあ、本当はね、ノーベル平和賞はもらってから辞めたいんだけど
狙ってますよね
俺ノーベルプライズだぜみたいなまあ、いずれにしても彼はやっぱりそのなんていうか肩書きが欲しくてやってるって言ったら怒られる。聞いてたらごめんなさい、うん、トランプさん
聞いてたらごめんなさい
いや、そういう問題なんですよね。だからこれね、本当に民主党が勝ったらもうアメリカの政治ガラッと変わる可能性がある。
まあ、でもトランプさんとしてもね、早いうちに辞めれればまだメーカー分もちゃんとね、うん、しっかりな時期ですし、
そう、うん、売らないと株みたいな
ちょっとね、利益を。
だトランプさんとして一番避けたいのが、このまま大統領でいて、次の大統領選挙に出て負けるとかね、予備選で勝てないとかね、そういうのが一番嫌なわけじゃないですか。
うんうん、そうですね、負けっていうのは嫌でしょうね。
です、勝ち逃げしたいんですよ、どっかで。
じゃあそれでドル円はどうなのか、詳しいことはまた後ほど伺います。ここまでは高野康則の今夜はどっちに何もなりませんでした。でもここで一旦 CM です。
サッカーボーイ断然強い、
スタンドから青い海が見える。今夜は夜景も綺麗だろうな。サラブレッドが夏をかけていく。
エリモハリアが突き抜けた。
ラジオ日経、
エリモハリアゴール3連覇。
ラジオ日経で人気の3番組、ラジオアイニュース、私を競馬に連れてって、実践レッツリードザ日経インイングリッシュが、新動画配信サービスパラビでもお楽しみいただけるようになりました。番組音声に加え、番組収録中の出演者の様子やミニ動画、役立つ文字情報など、パラビならではの情報が満載です。ぜひ新動画配信サービスパラビをご利用ください。パラビの詳しい情報、ご入会方法についてはパラビのホームページをご覧ください。パラビで検索してください。
さてポチさんからいただきました。レクサスほぼ九州で作られているそうです。
すいません、
ありがとうございます。すいません、教えていただいて、
勘違いしてました。さて、じゃあ今大変ですね。
ああそうなんですよ、そういうのが結構あって、うん、ホンダの工場もメキシコの洪水で止まったりとかしていて、
でもちょっと今回のあれでまたサプライチェーンの話に出てくるかもしれないですね。そう、これだけ
貿易摩擦もそうだし、うん、サプライチェーンもう一回作り直すって大変なことですよ。でもいや
何年もかかりますから
ね、大震災の後もそうでしたけど、はい、この洪水もそうですね。高野康則の今後はどっちに正式解明か、はい、確かに今週今夜はと言われてもと、はい、高野さんもおっしゃっておりましたが、はい、じゃあ今後の見通しドル円、はい、
で私すいません、あんまりね、うん、期待しない方がいいと思ってるんです。
どういう
ドル円にですか。
ドル円今後、
今後
上がりも下がりもしないって
。あ、今年です
か。なぜかというとですね、過去3年間連続で年前半のレンジが、まあ、およそイコール年間のレンジになってる。
あ、はいはい、
ちょっとだけはみ出した年はね、去年かな、今年かな、どっちかあるんですけど、でも、まあ、ほぼそれなんですよ。でしかもこれってすごく珍しかったんですけど、最近はそれ連発してるんですね。だから、まあ、今年もそうなんだろうなっていう。
え、前半で決まっちゃうんですか。
はい、
レンジがでも今年の前半ってそこそこありますよ。
いやでもないでしょ。
でもない、だって113円で104円、はい、
でしょ。
あれ113円もあったんです
か。9円しか動いてないんです。だって過去何十年のあれで見るとだいたい16円とかぐらいが平均なんですよ。
年間、はい、16円も動いてたっけ、
はい、その200何十円とかの時代除いてもですよ。だから非常に少ない。
今年は動かない。
でしかも今は割とまあまあレンジの真ん中よりちょっと上ぐらいじゃないですか。でところがリスクどっちにあんのっていうと、やっぱり下なのかなっていう、さっきから言ってるようなそのアメリカの保護主義の問題とか、あとやっぱり米中貿易戦争、これまあさっき言ったように現状はそんなに言ってるほど実は大したことはない金額なんですけれども、一応お互いにトランプさんはトランプさん自分からね戦争をふっかけといて、はい、お前ら報復なんかしやがったら俺は1500億ドルやるぜって言ってるわけですよ。で中国は中国で、いやいやそれやられたらやり返さなきゃね。ただ実はですね、中国のがアメリカから輸入してるのって1300億ドルぐらいなんですよ。
超えちゃうんですよ、ね、
だから1500億ドルやられるともう 手も足も出ないっていうか、だからトランプは1500億って言ってるのかもしれない。お前できねえだろって言って1500億ドル、あ、だから逆に言ったら1500億ドルに関税かけたいんならあと200億ドル輸入しろっていうのかもしれない。
ビジネスだな
それおかしいですよね。
関税かけるためにわざわざ物買うみたいな、
往復じゃない、おかしいそれ。でもまあそんな状況でやり合ってるわけですよ。
それが何を意味するかっていうと、やっぱり関税が高くなるっていうことはイコールなるべくじゃあその国内で作ったものに置き換えようと普通はするわけですよね、うん、だとすると何が起こるかというと世界経済全体がシュリンクするってこと、貿易がシュリンクするっていうことは、うん、で日本ってやっぱり世界経済にすごく、支えられてるんですよね。例えばアメリカに対する輸出はすごく減ってますよ。ただその分韓国とか中国に例えば生産するための設備を買ってもらって、それでそれを使って中国とか韓国がアメリカに輸出をしてるっていうような事情があるんで、それいらなくなると日本も売れなくなっちゃうんですよね。だから、まあ、いわゆるリスク回避になりがちになるわけですよ。そうなると、そうすると何が起こるかというと円高で、あとは自民党の総裁選挙がありますけれども、これで安倍さんがまあ未だによくわからない、本当はどうなるのか、本当はどうなるっていうか、まあ、結構、ね、石破さん中心にね虎視眈々と狙ってる人もいるし、そういう人の盾になるから俺にやらせてっていう岸田さんみたいな人もいるし、まあ、いろんな人がいるわけですよ。で安倍さんは安倍さんでその戦って負けるのはねトランプさんと同じできっと嫌だろうし、なんとか次やらせてやるから俺の味方になるよみたいなこともやってるんでしょうしね。でいずれにしても今までみたいに盤石でアベノミクス万歳っていう感じではなくなるかもしれない。そうするとやっぱこれも円高要因、
うん、
でさっき言ったみたいにアメリカの中間選挙は非常に怪しいということを考えると、あんまり円安になる材料って多分ないのかなと、今年の後半。
どちらかといえばリスクはやや円高だけれども、そんなに大きな、
だから別にそれ100円割れるとかいう話じゃなくて、105円とか104円とか、
前半のレンジの中でというのがチャートで見てもこんなです、
はい、そうですね。で一回これ正直、サポートライン割れたんで僕100円ぐらいまで下がるかなと思ったんですよ。夜トレでも言ったんですけど、はい、まあそれ見事に外れまして、しかも基準線まで回復しちゃってるし、基準線と転換線も、クロスをしていて、まあ、もうすぐチコスパム上抜きそうなんで、だからチャート的にはね、またで抵抗体薄いんで抜けてもおかしくないし、でも材料が何なのかなっていう、
そうです
ね、テクニカルにはどっちかというと上に上がった方が面白いんですけどね、これ一回下に騙し挟んで、なんていうかな、こうトランポリンで言うと少しグーって沈んでからボンっていう感じになるんで、
かがまないと上がれないみたいな。
そうそうそう、で本当にもうだってチコスパンなんて来月再来月になったらもう抜けるしかないじゃないですか。来月だ、来週再来週だ、
まあ、このままの水準だったらそれだけで抜けちゃう、
ね、これをだって抜けないようにするには結構大変ですよ。ここ1ヶ月ぐらいで105円ぐらいまで下がんなきゃいけないんだから。
でも月足がそう動きましたよね昔。
まあね、そんなこともありましたね。
そんなことも、
はい、ありました、はい、ありました。そうなるだろうって言っててそうなったんだけど、
あ、そうですよ、
綺麗にサポートされるかもって話してましたもんね。
まあだから、
これに沿って急落したら嫌だな、
ちょっと嫌ですね。それは何なんでしょうね。なんか毎週500億ドルずつあれが増えるとか、
追加関税ですか、
追加関税、
これからきっと日本が交渉に入るんですよね。
そうそう、だから中国終わって今度日本がいじめられる番なのかもしれないですね。
日本だってもうゼロパーだから切り札ないじゃないですか。
いやだから日本じゃなくてアメリカ買えって言われる、直接的に。
だってゼロパーセントでも買わないのにね、買いたくないんだもん。
心臓補助金つけちゃえよ。
寂しいね、まあ、あとは補助金、
公用車全部アメ車にするとかね、自衛隊の車全部ハマーにするとか、まあ、ハマーもないんですけどアメ車にするとか、
なんか全然想像できないですね。
警察車両全部アメ車にするとか、
遅そう、そうパとか、その失礼だね、遅いとか早いとかじゃないですね、失礼でした、すいません、ただの私の好みです、
ね、今私的な感情
を大きくて嫌ですよね
と思ったんですよね、はい、なんか、はい、路地裏とか絶対逮捕いけませんよね あ、ごめんなさい、それはあのこれも感想です。
それはアメリカで作ったハーレーダビッドソンでぜひ
あーなるほど、
あ、なるほどね、
はい、でもハーレーの工場映っちゃうし、
いやだから映さないために
アメリカので
日本がアメリカ製を買うからアメリカで作る
そしてユーロドルです。
はい、ユーロドルはさっきのねこのチャートですけど、だから本当にここが切れるかどうかが今もう本当にクルーシャルなとこなんで、うん、みんなでこのサポートライン守るようにこう祈っておいてくださいって
祈ったら
なんかお祈り始めたらちょっと危ない感じしますけど、まあ、まあまあまあまあ
まあ、まあまあ、僕的にはね幽霊下がるのは嬉しいんですけどね本当はね。
え、今どっちなんですか。
いや、相場感的にはこれがあるんで、実は
これ、これというのは、
あ、なんか飛んだ
ユーロ円が上からこう下がってきてるんですけど、すごい綺麗なところで一回止まったんですよね。さっきビヨーンって下がった時にこの抵抗体の加減でピタッと止められてるんで、でまあやっぱり長期のトレンドラインは右上がりですから、まあまあユーロ円は上上がるのかなっていうのはあるんです。あとプラスこのちょっと懐かしいチャートを、あれこれよいしょよいしょ、この超長期のチャート、
ユーロドル、
はい、ユーロドル、これ、まあ、少し下がってますけど、一応これ予定としては2025年の1月に 1.73 っていうのが一応予定なんですけど、うん、
2025年、
はい、だからあんまり下がられるとそこは、まあ、あんま遠くなっちゃうんで、
あ、これなんとか周期ですよね、
はい、なんとか周期っていうか、あのこれ別にそんな偉そうな名前があるわけじゃなくて、普通に僕が数えただけです。
7年8年ずつぐらい周期、はいはいはい、
なんかまあ、ワンサイクル16年前後なんですよ、あの、はい、上がって下がってで16年ぐらいだから、あの去年の1月を起点にして上がって下がってに16年かかるんですけど、まあ、上げがだいたい7年代後半なんですよね、うんうんうんうん、でその2025年の1月前後に 1.73 ぐらいまで上がるんじゃないかなっていうのが私の一応超長期の、
超長期でいうとユーロドルは上なのだけれども、
けれどもまあ、1回、まあ、まだもう少し下がるのかもしれないかなっていう、まあ、これは本当にね2025年いくつになるんだろうって話ではありますけど
本当ですね。
ノーディーも ね2025年じゃ25歳ぐらいになっちゃうよねって、
あれ
ふふふ、桃栗3年ユーロ8年のやつ、ああ、そういうふうに言いましたね、はい、ということは、でも目先で言うと、
まあ目先で言うとね、もう全く話が別で、
これ今時間軸を考えないとバラバラですよね。
そうです、はい、だからね、チャート見るときってすごいやっぱり時間軸が大事で、はい、あの自分のトレードのスタイルというかトレードの、あの時間軸に合ったチャートを見ないと何の意味もないんですよ、
はい、まあ、そうです、こう今から買って持ち続けて、はい、うん、2025年まで持ってる人はこの超長期のチャートで、そうそうそう、いいんでしょうけど、
だからあの積み立てっていうかね、いや、だから本当に僕みたいに将来ユーロ圏で寄せを送ろうとかいう人はやっぱり下がったところは着実に拾いたいと、
それならいいですよね、そういうつもりならね、
そういうつもりなら、
はい、それでは来週の予定いきましょう、
はい、よいしょ、
来週は
ですね、
ちょっと楽、
そう、あんまりないですね、あのアメリカの CPI と、まあ、あと中国の貿易収支なんてのがあって、対米黒字再また更新とかね、その出ると刺激してまたトランプ法が炸裂しそうな感じがしますけど、
そうですね、
けしからんみたいな
と、特にここが山場っていうことはなさそうですかね、
まあ、日本の貿易収支なんかも、あの対米の数字なんかはやっぱり一応ちょっと見ておいてもいいかもしれないですね、うん、この近い将来の一応文句言われることを想定して、
その時一体どんな交渉が行われるのか、1985年2月に買ってればその頃には2025年、その頃にはマルクだったりして、あー違うかもしれませんよね。この番組は真面目に FX プライム by GMO の提供でお送りいたしました。ノーディー、ゆきなちゃん、高野康則さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週。